はい、皆さんおはようございます。今日はですね、実はって言うほどじゃないですけども、年度の終わりになりますね。今日で3月最後の日曜日になりますので、来週からは新しい年度に、うちの教会の場合は4月スタートですから切り替わっていくわけです。で、今年度はですね、もう何度もお話してますので、あれですけれども、祈りが主題で私たちの教会は歩んできました。皆さんの前に主題聖句ありますね。一緒にあそこを見て言うのは今日が最後になるかもしれませんので、一緒に読みたいと思いますけれども、よろしいですか。いきます。あちらですね、せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。はい、これが今年度のテーマ聖句だったわけですよね。絶えず祈りなさい、その時に私たちには喜びと感謝があるということを見てきました。先週も70周年に合わせてそのことを振り返りました。で、祈るということがテーマで歩んできましたけれども、その中で、ちょくちょくですね、一緒に詩編も開いてきたわけですね。で、それはなぜかと言いますと、これも毎度お話してきましたが、詩編が聖書の中での祈りの言葉集であるからですよね。言ってみればその祈りの言葉が集められたのが詩編だというふうに言うことができるからです。で、その中でも祈りの中でも神髄は何でしょうかということもお話してきました。私たちの祈りの神髄は賛美にあるということですよね。賛美こそ祈りの本質であって、また神髄であるということもお話してきました。で、最初にその話をしましたので、この年度の終わりでもその話をして、もう一度賛美をして年度を終えていきたいというふうに思うわけです。で、今日は特にこの145編、詩編145編を見て、まさに賛美の詩編ですので、そこのことに目を留めていきたいと思います。まず最初に心を留めたいことは、私たちの賛美は神様との個人的な関係の中で生まれてくるものである。個人的な関係の中で私たちは主を賛美していくのだということに目を留めたいと思います。1節2節を一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。端書きっていうんですかね、賛美って書いてあるところから一緒に読みたいと思います。1節2節を一緒に読みます。いきます、せーの。賛美ダビデの詩。私の王神よ、あなたをあがめ、世々限りなく皆をたたえます。絶えることなくあなたをたたえ、世々限りなく皆を賛美します。はい、このように書いてますね。最初に目を留めたいところはこの端書きの部分ですね、スタートの部分のところです。145編の解説っていうんですかね、前置きのところに賛美ダビデの詩というふうに書いてあるんですね。今日最初に注目したいポイントは、この賛美の歌が、賛美の祈りがダビデの祈りであるということに注目をしたいんです。で、何度も話してきましたけれども、祈りというのは神様と向き合うことだって話してきましたね。絶えず祈るっていうのはいつも神様と向き合って生きていくことだっていうことです。ただ、愛する神様なんとかかんとかですっていうふうに言うことが祈りなんじゃない。もしそうだとしたら絶えず祈るっていうのはとてもじゃないけどできない、生活できなくなっちゃいますからね。そうじゃなくて、神様と向き合っているその時間こそが私たちの祈りなんだっていう話をしてきました。だから絶えず祈ることができる。別にこうやってる時じゃなくても、何か言ってる時じゃなくても、いつも神様と向き合って生きていくならば、それが絶えず祈るということなんだということを言ってきましたね。で、その中でも神様と本当に向き合っている時に、そこには何が生まれますかということですね。神様と本当に向き合う時には必ず私たちのうちには恐れが、賛美と恐れが湧き上がってくるわけですね。恐れっていうのは恐怖の恐の字じゃなくて、畏怖のあれですね、田んぼになんでチョンがつかない衣っていうか、わかりますか、上のピョンっていうのがこう抜けてあるあれですよね、畏怖の命ですけども、要はこう怖いっていうんじゃなくて、ああなんと恐るべき方かっていうその思いですよね。これを私たちがいつも神様と向き合っている時に湧き出てくるものであるということです。それが賛美の源ですよね。ああ 主よあなたは恐るべき方です、それが自然と私たちのうちに湧き起こる、これが私たちの賛美の源であるわけですね。それは本当に個人的な関係の中で、あるいはもちろんこうやって礼拝する時もそうなんですけれども、神様と本当に現実に向き合っていく中で生まれてくるものであるわけですよ。だから賛美が神髄であり祈りの本質そのものなんだというふうに言えるわけですね。で特にこのダビデさんはこの祈りの本質を当たり前ですけどね、よく捉えているっていうか、まさにその祈りに生きている人だ、絶えず祈りなさいの中で生きている人だっていうことが今日の詩編ではよく分かってくるんですよね。それは、最初に出てくる一言からもよく分かります。ダビデが神様と個人的な関係をねよく築いていた、祈る生き方をしていたっていうことがよく分かる一言が最初に出てきます。何と書いてあるかと言いますと、私の王神よ、言ってるんですよね。彼は何て呼びかけて、あなたを崇めます、皆を称えます、あなたを称えます、皆を賛美しますって言ってるでしょうか。それは私の王神よと言ってそれを始めるわけですね。この私の王神よっていうこのダビデの言葉に、彼がいかに本当に口だけじゃない、言葉だけじゃない、そうじゃなくて本当に向き合ってね、神様と一緒に生きてきたかっていう、その祈りに生きてきたかっていうことが表れているわけですね。なぜかって言いますと、それはダビデが王だからですよ。ダビデって王様なんですよね。皆さんご存知の通りです。旧約聖書で多分一番有名で一番立派な人、途中でものすごい失敗しますけれども、それは置いといても置いといてもっていうのおかしいですけど、基本的に本質的にはすごく素晴らしい王様としてダビデは出てくるわけですよね。本当にユダヤ人にとってもその信仰の何て言うんですかね、こう原点であって、また自分たちを誇るべき王様がこのダビデ王であるわけですよ。ダビデは王様だった。でその王様でしかも最も良い王だって思われている彼が、なんと神様は言うかというと、私の王よっていうわけですよね。私の王である神よ、ダビデは言うわけですよ。ここに彼の信仰が、彼の祈りの姿勢が、彼が本当に祈りに生きていることが、賛美に生きていることがよく現れているわけですね。素晴らしい王様だったダビデが、自分の王は主よあなたですというふうに告白しているということですね。それはですね、彼が自分の人生は全て主のものである、本当にそのことを信じていたということですね。もう何だったら自分が王であるということ自体も主が与えてくださっている使命なんだ。なぜ私は王なんですか。それは私が立派だからではない、それは私が能力があるからではない、それは私が素晴らしい人間で王にふさわしいからではない、主が私の人生にこの働きをしなさいと与えられた役割であるから王なのである、そのことをよく理解しているわけですよね。だから私が王であるってことではなく、私の王はあなたです、主ですということをはっきりと宣言しているわけですね。自分の人生は主のものである、私の人生は神様のものである、私の王は主である、そう告白できる人は本当に祈りに生きている人ですよ。本当に神様と向き合っている人はそのことが言えるわけですよね。言ってみればこのダビデの祈りの姿に、私たちクリスチャンの本当にあるべき姿っていうのがよく表されていると思うんですね。私の非常にお世話になった先生がですね、昔こういうことを言っていました。その人は田舎の方の、ね、教会ですけれども、とても素晴らしい働きをされていて、田舎としてはとてもたくさんの教会の方々が集まっていて、そこで本当に長く主任牧師の責任を果たしている方ですね。ですけれども、その先生がですね、私はいつも副牧師なんだというふうに言うんですよね。私は副牧師なんだというふうに言うわけです。主任牧師なんですよ、明らかにそうです。ダビデと同じです。ダビデは私の王は主ですって言うけど、本人が王なんですよね。でもそういうその先生も、私はいつも副牧師なんだというふうに言うんですよね。なんだったらその教会副牧師の先生いるんです、別にじゃああなたは誰だみたいになっちゃいますけれども、でもその先生は主任だけど副牧師だっていうわけです。それはなぜかっていうと、イエス様が主任牧師であるから、教会の本当の主任牧師はいつもイエス様であるからだというふうに言うわけですよね。で、そうしている というふうにそう思っていつも私は働いているっていうことを言ってましたね。それはあくまで一つの例ですけれども、私たちはどうでしょうか。そのように自分の人生のすべてにおいて主が主である、主が王である、私の王は主である、そういうふうに告白して信じて生きているでしょうか。そのことが今日最初に問われていますし、本当にそのことを告白していくことが祈りであり賛美なんだということをもう一度最初に確認したいと思うんですね。このダビデのように私の神よ、同じように言いたいと思いますね。ぜひこれを私たちの祈りとしていきましょう。私の神よ、あなたを崇めます、あなたを称えます、あなたを賛美します。まさにダビデはそう歌うわけですね。ぜひこの祈りを私たちの祈りにしていきたいと思います。さあ今度はですね、続いて3節から7節、今度は一気に進みますけれども、3節から7節のところを見たいと思います。この中には繰り返し出てくるある単語があります。パッと見ただけでバレちゃうんですけど、ちょっと読みながらですねどれかを一緒に探していってほしいと思うんですね。繰り返し出てくる言葉は何でしょうか。では3節から7節をご一緒に、ちょっと長いですけれども読んでみたいと思います。いきます、せーの。大いなる主、限りなく賛美される主、大きな御業は極めることもできません。人々が世々に御業を褒めたたえ、力強い御業を告げ知らせますように。あなたの輝き、栄光と意向、驚くべき御業の数々を私は歌います。人々が恐るべき御力について語りますように。大きな御業を私は数え上げます。人々が深い御恵みを語り継いで記念とし、救いの御業を喜び歌いますように。はい、こう書いてありますね。はい、もう分かりましたよね。繰り返し出てくる単語は御業ですね。御業という言葉がこの中で繰り返し出てきています。御業っていうのは、言葉通りですけれども、神様の技ですね。神様のなさることですね。神様のなさることを御業というふうに聖書の中で言葉として使われています。神様がなさること、なさったこと、またなさっていること、その主の御業はいかに素晴らしいか、そのことを私たちが目を留めて、そして賛美をまたしていくわけですね。私たちの賛美の源の一つは主の御業に目を留めることである。このことが今日第2のポイントだと思いますね。で、3節から7節のところまでこの御業が繰り返し出てきますけれども、なんか似たようなね、ほとんど同じようなことを言っているような、そういう感じがします。でなんでそうなのかって言いますと、それはこの詩編145編がどういう特徴を持っているかっていうところに、答えがあるわけですね。この145編の145って書いてある下のところに括弧で説明が書いてあります。何かというと、アルファベットによる詩っていうことですね。あくまでヘブライ語のアルファベットなんですけれども、そのヘブライ語のアルファベットに合わせて、分かりやすく言うと韻を踏んでるんです。韻を踏んでこの詩編145編というのはできているんですね。私これの準備にあたってですね、ヘブライ語で朗読されているやつを、さすがに僕ちょっと朗読が難しい、ヘブライ語で朗読が難しくてできないので、上手な人のね、先生がやってるのを聞いてみたんですけど、これがなかなかの面白いんですよね。いわゆるその中東の響きなので、あっちの方の響きなので、ちょっと日本語には馴染みがないんですけども、でも聞いてるとですね、ここが韻を踏んでるんだなってことちゃんと分かる、とても面白いですね。最古のラップみたいなもんでしょうかね。そういうようなものがこの、145編であるわけですよ。でこの詩編っていうのは、ただこう礼拝の中で使われていたわけですよね。ですから本当にその昔からある時には節をつけ、ある時はこう刻むようにしてね、そのラップのようにして主を賛美していた、そういう様子がなんとなくこう伝わってきますよね。そういう詩編の中の一つがこの145編です。だからその調子があるわけですね。そのおそらくリズムに乗せてこの詩が、祈りが祈られていた、そういうことなわけです。だから内容としてですね、似たようなことが繰り返されているように見えるかもしれない。でも、繰り返していることに意義があるわけですよね。韻を踏みながらそれを繰り返して、だから主の御業、主の御業、主の御業と思って、それを一緒に賛美する人たちは主の御業を思い起こすわけですね。どんなにか主が素晴らしいことをしてくださったか、どんなにか素晴らしいことを主はしておられるか、またこの先にもどんなにか素晴らしいことを主は 期待しては計画しておられるだろうか、そのことをこの主を共にする人たちは喜んで、そしてまた賛美に変えられていくんですね。そういう様子が出てくると思います。今日第2のポイントは主の御業に目を留めるということです。皆さんどういうところに主の御業を見るでしょうか。どうでしょうか。皆さんが主の御業を感じることはどういう時でしょうか。主の御業はどこにでもあります。本当にこの世界はですね、主の御業で満ち溢れています。なぜならこれは主が作られた世界だからですよ。そして主は世界を作られてどうしましたか。その後放っておきましたか。いや、そんなことはないですよね。ずっと神様は本当に並々ならぬ熱意を持って私たちに関わってくださっている。これが聖書がはっきりと明かしてくださっていることですよね。イエス様が来たことだってもちろんそうですよね。そのようにして関わってくださっている。そこには御業が満ちていますね。例えば私たちが自然を見るときに主の御業を私たちは感じますね。いよいよこれから春になってきます。そうすると、芽吹いてきますよね。ちょっとずつ緑が私たちのこの周りにも出てきていますね。本当にそこに神様の素晴らしい技っていうのを見ることができますね。私は子供の頃あんまり花とか興味なかった男の子でした。男の子はみんなそうだとは言いませんけども、比較的そういう傾向があるかもしれないですね。だから僕は全然なんか花って視界に入らなかったですよね。その別に悪い意味じゃなくて、ただ全然興味がなかったということですよね。でもだんだんこう大人になってくるにつれて、チューリップとひまわりだけじゃない花にも目を留めるようになってくるわけですでそうなってくると、あ、こんな素敵なものは、もう今日もね、昨日の卒園式の花がそのまま使われていますけれども、立派な花を見ると、あ、すごいな、綺麗だなというふうに思いますね。アメリカの進学校に行った時にですね、やることないから勉強はやってたんですけど、それ以外やることないからずっと散歩してたんですけど、外を歩くともう紅葉の時期とかもう真っ赤になる、ね、木とかを見ると、あ、すごいな、こんな世界があるんだなというふうに思って感動していたりします。保育園の園庭も間もなく桜が咲きますよね。本当に素晴らしい光景になります。ちょっと咲きすぎて切りましたけども本当にこう咲き誇る時期を見ると、ああ、本当にすごいなと思いますね。そこのビワの木もね、今朝も話しましたけど、もともとはあっちがあって、で移転してくるときにビワの木持ってきて、で植えといたけど全然実がならないと、で飛田千恵子先生がもう切りましょうって言ったけど、藤田さんがどうか1年待ってくださいと言ってまるで聖書の例え話じゃないですけど、で一生懸命世話をしたら、もうこのままで切られると思ったのか知りませんけれども、ビワの木が発奮してですね、ちゃんと実をならしたって、そういう逸話が残っているし、事実今でもシーズンになると なりますよね。本当にその自然には神様の御業が満ちている。本当に人の業ではないですよね。主の御業があるっていうことを私たちは感じるわけですね。そういう中にも主の御業を見ることができる。主が世界を作られた、この天地を作られた、私たちも愛を持って作られた、極めて良いと思った、そう聖書に書いてあります。そのことを私たちは見ることができる。これ一つの御業ですね。あるいは私たちの日常生活の中でもたくさん私たちが見る気になれば、信仰を持って見ようとしたならば、本当にあふれるほど主の御業が満ちていますね。私たちの人生の歩みを振り返ってみるならば、やはりそこにも主の御業が満ちていますね。今私たちがここにいることでさえ主の御業が満ちていますね。なぜ私はここにいるんでしょうか。なぜいつの間にやら教会の席に座っているんでしょうか。なぜ私はいつの間にやらこうして礼拝する人になっているのでしょうか。そこにも不思議な主の導きがあり、それぞれの神様の関わりがあるわけですよね。そこには主の御業が満ちている。またそれぞれの、人生の中でも、お仕事のことであったり、出会いのことであったり、いろんな中で、ああ本当に神様の御業ってあるんだな、あの時に何の気も止めなかったことに主の意味があったんだな、そういうことが本当にたくさんありますよね。その時に私たちは主の御業があふれている、そのことに気づくわけです。他の人たちとの関わりの中でも、その関係性の中でも主の御業を見ることがありますね。ある人と和解をする時、あるいはある人と不思議な出会いをする時、またある時に誰かに助けられる時に、ああ、神様備えておられる、神様こういう計画を持っておられる、そういうことを驚いて知ることがありますね。それらすべても主の御業である。ある人はそれをラッキーだと言うかもしれない、ある人はそれを偶然だと思うかもしれない。しかし私たちは知ってる、そこには主の御業がある。 そのことをもう一度思い起こしたいわけですね。そうすると私たちはまた賛美に導かれていくんだということですね。そのような主の御業、この大いなる御業に目を留めましょう、こう詩編は歌うわけですね。また特に最後に7節の最後のところに救いの御業を喜び歌います、最後にね、この救いの御業が出てきます。そうですよね、私たちにとっての最も大きな御業は何でしょうか。それはもう間違いなくイエス様の救いですよ。イエス様が私たちのために十字架にかかられたこと、罪に滅ぶべき人が滅びないこと、救いですよね。イエス様が私たちのために復活してくださったこと、滅びることがなくて天国に入るということ、永遠の命を受けるということ、救いですよね。全く神様は救いの御業を私たちになさってくださる方だ。私たちには主の御業が満ちている。ぜひ信仰の目を開いていただいて、そのことに目を留めて、またそこから賛美に加えられていくものになりたいと思います。最後です、8節9節をご一緒に読みたいと思います。8節9節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。はい、こう書いてあります。私たちは主の御業に注目して主を賛美します。そしてもう一つ、まあ、こっちがもっと大事なのかもしれないですけれども、主のご性質に、主がどういう方かということに目を留めて主を賛美するんでありますね。それは、まあまあ、人柄っていうとね、神様ですから神柄とも言わないので、何て言ったらいいのか分からないですけど、そのパーソナリティですね、神様のそうご性質、まあ、ご性質が一番ありますかね。その主がどういう方かということ、まあ、ここのことに目を留めていくときに、また私たちは賛美に導かれていくということですね。ここには特に神様の4つの性質が、人柄、神柄、まあ、神様のどういう方かということが書かれています。8節のところですね。主は恵みに富んでおられる方である。そして主は憐れみ深い方である、うん、そして主は忍耐強い方である。最後に主は慈しみに満ちておられる方である。まあ、愛の方であるって一言で言い換えることもできるかもしれない。その新約聖書のイエス様の姿を見ていても、そのことははっきりと分かってきますね。今の私たちはこの聖書の全体像を与えられていますから、すでに新約聖書も与えられていますから、本当にそのトータルな意味で、総合的な意味で、この主のご性質ということを最もよく分かる幸いな時代に生きているわけですね。イエス様を通してそのことを私たちは知ることが、より深く知ることができます。例えば主は恵み深い、恵みに富んでいる方である。ああ、本当にそうですね。聖書の恵みっていうのはどういうことでしょうか。その聖書に書かれてある恵みっていう言葉にはですね、一方的な愛であるっていう意味があるわけですよね。一方的に主から与えられるものであるっていうことが、その恵みという言葉のうちに含まれている。賜物である、ギフトである、主が、神様が私たちに一方的に注がれる、そういうことを恵みというふうに言うわけですね。例えばイエス様の十字架は私たちにとって恵みであるわけですね。それはなぜでしょうか。私たちが素晴らしかったからイエス様は十字架にかかったわけじゃない、むしろ逆ですよね。どうにもならなかったから、どうしようもなく助けなければならなかったから、イエス様は十字架にかかられた。そうですよね。それは一方的な恵みですよ。本当に一方的です。なぜでしょうか。十字架にかかったのが先だからですよね。私たちが神様を愛したから、ああ、そんなに可愛い君たちだったら、そのために私は犠牲にもなろうと言ったでしょうか。私たちは別にそうでもなかった。そんなでもなかった。でも神様は私たちを一方的に愛していたから十字架にかかるわけですよね。信じないかもしれないのに、確約は取れてないのに、先に十字架にかかった。イエス様、あなたがね、私のために死ぬような人だったら私信じますっていう、そういうふうな話をしていたからイエス様十字架にかかったわけじゃない。ひょっとしたら無駄になるかもしれない。イエス様十字架にかかったんですか、ふん、あっそう、よかったね、それで終わるかもしれない。誰もそれを受け止めないし、反応しないかもしれない、応答しないかもしれないけれども、でもそれでもよかった。イエス様はまず十字架にかかられた。それはなぜですか。恵みですよ。一方的に愛してるからですよね。もう一方的に とにかく与える方だからですよ。私たちがどうだからとかじゃなくて、私たちが信じるだろうから、私たちが受け取るだろうから、ここまでしたら振り向くだろうからと思ったんじゃなくて、このままでは滅びてしまうから、ただ一方的にイエス様は十字架にかかったわけですよね。まさに恵みですよね。これが主の恵みに富んでいる、まあ、その姿そのものであるわけですよね。また主は憐れみ深い、本当にそうですね。イエス様の姿を見てもまさに憐れみ深い方ですよ。ついこの間も盲人バルテマイの話をしましたよね。目が見えないバルテマイの話をちょうど説教の中でしました。ある町にイエス様がいるときに目が見えなかったバルテマイがいた。そしてイエス様が通りかかるって、その物音を聞いて、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいって、そう叫んだわけですよね。憐れんでくださいって叫んだ。そしたら周りの人たちがちょっと迷惑だからやめなさいって言った。イエス様困るじゃないか、どうして叫ぶんだ、もうガヤガヤ言わないっていうふうに言ったけども、彼はやめずに主を憐れんでくださいって叫び続けた。目が見えないんだからね。だから言いたいこと最初にあると思います。目が見えたいって言うと思います。でも彼はですね、そうじゃなかった、憐れんでくださいってずっと叫んだわけですよね。憐れむってどういう意味ですか。聖書の憐れむは下に見て、あ、かわいそうにっていうことじゃないですよね。腹渡が痛むほどに共に苦しむという意味ですよね。苦しみを担うということが憐れみ深いということですよ。バルテマイは憐れんでくださいって言った、この苦しみを分かってくださいって言った。イエス様はどうしましたか。足を止めて振り向いて彼を呼んできなさいって言ったんですよね。その苦しみを一緒に担おうとしてくれたわけですよね。そしてやってきたバルテマイにどうしてほしいんですかって聞くと、バルテマイは見えたいんですって言うわけですよね。そして彼は見えるようになった。でもその前にまず主が憐れみ深いということがある。イエス様が痛みを分かってくださって、本当に辛いことを一緒に共感してくれる、味わってくれる方だということですよ。それほどの救いはないじゃないですか。それは目が見えるようになるならない以前の問題ですよ。それほどの救いがないわけですよね。主が分かってくれる、その苦しみつらいことを分かってくれるってほど、私たちが慰められて救われることがないわけですよね。イエス様はそういう方であるってことですよね。主は恵みに富み憐れみ深い、全くイエス様を見るとそうだってよく分かってきます。また主は忍耐強いって書いてますね。そうですね。イエス様は本当に忍耐強い。このこともここ最近で何度かお話しましたね。お弟子さんたちの姿を見たらどうですか。ヨハネやヤコブはどうでしたか。あの危ないヨハネとヤコブ、性格の危険なヨハネとヤコブ、すごく攻撃的なヨハネとヤコブ、イエス様のことを認めない町を滅ぼそうとするあのヨハネとヤコブ、でもきっと難しかったあの性格のヨハネとヤコブにイエス様は忍耐強く付き合った。決して彼らを見放さなかった。どころか彼らを一番近くに置いていた。私どうしてあの4人なのかなって思うんですよね。特にその中でも3人、ペトロとヨハネとヤコブ、彼らが特別優れていたんでしょうか、見込みがあったんでしょうかね。僕逆じゃないかなと思います。だいぶそのなんというかエキセントリックな性格だったから、むしろイエス様はいつもいつも一番近くに置いてたんじゃないかなと思うわけですよね。ヨハネとヤコブはいつもイエス様と一緒にいた。その中であの滅ぼしてやろうかと言ってイエス様に戒められていたヨハネとヤコブが、やがて神は愛です、あなた方は互いに愛し合いなさいというふうに聖書に書き残す人になっていくわけですよね。そこにはイエス様が忍耐強かった、絶対見捨てなかった、その背景がちゃんとあるわけですよね。ペトロだってそうですよ。ペトロもリーダー的だったし、ずっとね、頑張ってきたけれども最後裏切っちゃう。でもちゃんとイエス様ともう一度その関係を回復することができましたよね。彼にもやっぱり失敗があった。決してみんな完璧じゃなかった、たくさん欠点があった。でもイエス様は忍耐強く彼らに付き合った。それ私たちも同じですよね。私たちに忍耐強くイエス様はいつも付き合ってくださる方であるわけですよ。だからイエス様は忍耐強い、そのことを私たちは分かるし、主は忍耐強い、私たちはこのダビデ以上にそのことを知ることができるんだということですね。愛は忍耐強い、第一コリントのところでそう教えられていますね。愛は忍耐強い、なんて恐るべき言葉でしょうか。どこの誰が愛は忍耐強いで始まる説明をすると思うでしょうか。聖書以外にありえないですよね。愛はなんかもっと甘いものだと、世の中の人たちは甘いものだと、スイートなものだと思っているかもしれませんけど、愛は忍耐強いというふうにイエス様は教える、イエス様の姿がそれを表しているわけですよね。まさにそういう方である、そのことをもう一度覚えましょう。 最後に、慈しみ、主は慈しみに満ちておられます。旧約聖書で出てくる慈しみという言葉は、ほとんど新約聖書の愛という言葉と、同義語のようにして用いられていますね。イエス様が生まれてくださったこと自体が慈しみに満ちていますね。主が人となられたこと自体に神様の愛がもう満ち満ちていますよね。イエス様にその神様の愛が溢れんばかりに、いや事実あふれるほどに満ちていますよね。私たちを愛するがあまりに人となられた、肉を持ってこの地に来られた、イエス様の存在自体が私たちへの慈しみであるわけですね。そのことをもう一度覚えましょう。私たちはこの主がどういう方であるか、イエス様としてなおより一層ダビデの時以上に知っていますね。だからまた私たちは賛美をしますね。本当に主は素晴らしい、あ、主は素晴らしい。そのことを私たちもまた続けていきたいというふうに思います。さあ、今日は、年度の終わりに改めて賛美の祈りをもう一度、一緒に味わいました。また私たちもそのように賛美して祈るものになりたいと思います。私たちは、個人的な関係の中で主を賛美していきます。それはあなたが私の王です、私の人生の主です、そう告白していくことですね。ぜひこのダビデの告白に私たちも心を合わせましょう。また第二に、主は御業を通して主が主であることを教えてくれますね。主が素晴らしい御業を成してくださる。この世界には御業が満ちています。それに私たちは信仰の目を留めて、そしてまた賛美していきましょう。そして最後に、主は恵みに富み、憐れみに深く、また本当に慈しみに満ちておられる方です。このご性質に、またイエス様の姿に目を留めて主を賛美していきましょう。他にも自由に祈る時を持っていただきたいと思います。総額を引いていただきますので、その間にそれぞれで自由にお祈りしてください。また御言葉に応答して、あるいは応答していなくても、今主に促されていることがあったら、それに応えて祈っていただきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、主よ、皆を褒めたたえます。本当に心からあなたを賛美いたします。あなたは私たちが賛美しても賛美しても足りないほどに褒めたたえられるべき方です。あなたは栄光の主であります。私たちは心からあなたを拝し、あなたを礼拝し、あなたを褒めたたえます。愛する神様、あなたがどれほどに私たちを愛してくださっているでしょうか。その御業に目を留めるとき、またそのご性質に目を留めるとき、私たちは本当に恐れおののきます。主よ、そんなあなたを知っていることができる恵み、またあなたを褒めたたえることができる恵み、心から感謝いたします。すべての賛美をあなたが受けてください。あなたは私たちの主です。あなたは私たちの王です。どうぞこの告白を私たちが耐えることなく、あなたと向き合って歩んでいく中で、その人生を通して、また言葉も通して告白していくことができますようにお願いいたします。お一人お一人の祈りにあなたが応えてくださいますことを心から信じて感謝をいたします。どうぞまだ言葉にならないうめきをも霊の取りなしをもってあなたが共に祈り、また応えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを感謝し委ねて イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。